ガンジーの言葉から、紹介していこうと思います。ガンジー曰く、あなたがすることのほとんどは無意味であるが、それでもしなくてはならない。そうしたことをするのは世界を変えるためではなく、世界によって自分が変えられないようにするためである。あなたがすることのほとんどは無意味であるが、それでもしなくてはならない。そうしたことをするのは世界を変えるためではなく、世界によって自分が変えられないようにするためである。Almost anything you will do be a almost anything you almost anything you do will be in similar。 もうダメだ、もう英語読める状態じゃないですね、これ。in先週ね、ラジオ聞いてくれてる方はご承知の通り禁酒中でして、ただまあ不思議なもんですな、世の中というのは。今日また飲みました。これさ、聞いてるとおい、毎週飲んでんじゃないか、毎日飲んでんじゃないかって思うかもしれないですけれども、いやー、久々に飲みましたよ。先週のラジオ中に飲んだのは本当にさ、こうなんていうのかな、グラスに親指一本分、ウイスキーで言ったらシングル一杯分をね、ちびちびこう舐めるような感じで、飲んでいたんです。で、今週の月曜日かなかなんかにちょっともう一回飲む機会がありまして、それはもう長らくの、演劇場の大親友である、そして自分にとっては大先輩でもある、石丸幸子という、シアターポリフォニクスという団体を今、率いておる演出家とね、二人で、中華屋で、ああでもないこうでもないと、騒ぎ立てまくり、お話をした時にちょっとこう飲みました。ただまあそれも別にね、暇だから飲もうよって話じゃなくて、ちょっと今のタスクの現場にね、アドバイザーとして来てもらって、それで石丸さんにいろいろああでもないこうでもないって聞いたので、それでその流れで僕もやっぱりね、同じ職分職能でやってる人間といろいろ話すっていうのは刺激があるんですよ。友達がいない私ですので、演出家友達とこう飲みまして、いいじゃねえか、少ねえんだからよ、友達っていうもん自体がよ。それで、まあ、演劇論、演出論について、結構朝5時ぐらいまで語ったんですかね。語るっていう表現懐かしいよね。僕が大学生ぐらいの時とかよく言いましたよね。なんか、友達とさ、ゆべ、語っちゃった、みたいなことを聞かされて、何何って言うと、いや、ゆべ前だとちょっと朝まで語っちゃったわ、って言って、何の話したのとか言って。いや、前田もなんか、谷崎潤一郎の何々読んだっつうから、ワイも、これ、関西の出身の友達ですけど、いや、読んだことあるから、それについて話し始めたら、ちょっとね、語ってもうてな、みたいなことを、ちょっとごめんなさいね、ひどい関西弁でね、いう言葉が、僕が大学生ぐらいの時には流行ってた気がするんですけど、今言わないのかな。まあ、そんなこんなで、お、一週間に二回も飲んでるじゃねえかって思われるかもしれないですけど、いいじゃねえか、二回だよ。逆にその二回以外、この、天然アル中人間みたいなやつが飲んでないんだからね、大したもんですよ。それで、今日ちょっと久々に、打ち合わせがありまして、打ち合わせっていうより、なんか顔合わせに近い感じだったんですけれども、某出版社にご勤務なさっているね、女性と、いろいろとこう、まあ、作戦会議と言っていいのか何なのか、いろんな文章談義、文学談義、出版業界の話、あるいは彼女の目から見た、こう、まあ、業界のこととか、これからの、文学のこととかお話聞きまして、大変面白く、拝聴しまして。それで、まあ、その方もお酒を飲みになるっていうことですから、二人で日本酒、ジャブジャブ飲みまして。ジャブジャブって言ってもね、せいぜい、何合だあれ、二人で5合ぐらいじゃないかな。ちょっと自信がないですけど。とっくりであんだけ来たから6合ぐらい飲んだのかな。でも昔の僕に比べたら大したことないですよ。それで、うわぁ、面白かったなぁと、いろんないい話聞けたなぁと。そして何よりもまずね、これから先文学っていうのは、あるいは言葉っていうものはね、一体我々の生活にどういう影響を与えてくるんだろうか。これから先、文学、文芸、言葉の芸術ってのはね、一体どういう役割を果たしていくべきかなということを、私なりに考え、とてもいい夜だったんですが、それでね、こうちょっと日本酒をいただきまして、上機嫌で、いやー、頑張ろうと、もっと仕事頑張ろうと、 もうこれ以上頑張れないっていうところから頑張るっていうのがね、仕事ですし、努力っていうことですからな。うん。なんかこの精神自体もさ、ブラック企業の人が言うと、いいから早く休めよってなるじゃないですか。僕は言いますよ。なんか、ね、某ワタミに勤めてる人が、いやーもうこれ以上頑張れないってとこから、どんだけ頑張るかが、頑張りですよ、みたいなこと言ったら、目を覚ませと。今すぐやめろって言って、残業代を請求しろって言いますけど、ね、僕は好きでやってることですからね。自分の道を目指す、追求するっていう意味では、もっともっとアクティブに考えていきたいですな。なんてことを考えてね、うちに帰って、あー、木曜日だと。ラジオを撮るぞと。で、じゃあ何から話し始めようかなと思って、それで、私もいろんなメモが、作家ですので、あちこちに転がってるんですけれども、パッと開いたところに、ガンジーの言葉があったので、ガンジーの言葉から始まるダルカナドポッドキャストですけれども、もう一回だけ紹介しましょうか。あなたがすることのほとんどは無意味であるが、それでもしなくてはならない。そうしたことをするのは世界を変えるためではなく、世界によって自分が変えられないようにするためである。ダルカナドポッドキャストつって、こんな偉大な言葉を前に、こんなチャラチャラしたオープニングテーマから始まるってのは、冒涜もいいところですけれども、でもね、こういうこと考えること皆さんもありませんか？なんか、どんだけ頑張っても報われないなとか、どんだけ頑張っても通用しないな、どんだけ頑張っても変わんないじゃないかって思って、ふてくされてね、腐って、どんどんどんどん、ネガティブになっていくときとか、あるいは、どうせ変わんねえし、どうせ伝わらねえんだから、もう自分もだらけてやろうよと言っちゃってね、どんどんどんどん自堕落になっていく自分を感じるときってのは、きっと演劇業界に限らずいろんなね、ところであると思うんです。で、僕もそうですよ。やっぱりうまくいくことばっかりじゃないですからね。っていうときに、やっぱり、ね、このガンジーの言葉素晴らしいと思うですね。思うですね。何人だって話だけど。まあもちろん世界を変えたいと思って我々は何か動いているし、語っているし、作っているし、ほんの一人でも笑わせたいとかね、ほんの一人でも感動させたいと思ってやってるんだけど、でも本当は私がなぜそれをしているのかっていうのは、別に誰が変わったとか、どういう影響があったとか、世界を救ったとか救わないとかね、そういうことじゃなくって、自分が例えば何でもいいよ、ゴミ拾いしますとかさ、あるいは、家族のために、なんか洗濯物の係は私ですとか何でもいいですけど、それをね、自分の正義感としてやるっていうことは自分自身のためでありますよね。それによって世界が良くなったりとかね、世界が変わったりとか、いうことはないのかもしれないし、ないことのが多いんだろうけど、それでふてくされて、やらなくなってしまうと、今度は自分の心が腐っていってしまうわけで、だから何でもいいですけれども自分にとって重要だ、正義だって思うことをやり続けるっていうのは、実は他人のためじゃなくて自分のためなんじゃねえかなと思う夜でございます。はい、タスクタスクの稽古が、絶好調進んでおります。いやー稽古してるよ、またもうべらぼうに稽古してますよ。だって、12月が本番ですよ。ちょっと待ってください。12月10日で会ってんだよな。12月10日、お稽古、違う、本番開始で、今日がまだ11月11日ですから、普通だったらね、ようやく稽古始まったぐらいでもおかしくない、あり得るっていうレベルですけど、今日は一幕を全部、もうやりましたと。はい。もう、とにかく、急いでやろうと。もう、とにかく今すぐやろうと。なんか余裕ぶっかましてギリギリになって間に合わないってしちゃいけないし、今回本当にチャレンジングな作品なので、後々に回さずにもう早め早めに、成立させていって、もしね仕上がらなかったらギリギリでとにかく悩もう、頑張ろう、汗をかこうということで、もう1ヶ月前ですけど、立ち稽古という形で前半を、正確に言うと1幕4番の、最後の4ページぐらいかなは飛ばしたんですけれども、まあ、ほぼすべてやってきました。だまあ、セリフを覚えた出演者はまずはおめでとう、偉いよ、頑張ったね、ありがとうって思いますよ。ただ、ね、なんかこのセリフを覚えたからできるって本では全くないので、そんなの客も見たくないだろうしね、お話が面白いとかっていうことはあるかもしれないけど、決してそんなレベルで満足するわけにもいかないし、 とても濃密な本だし、しかし出演者は全員初めてお相手する。しかも僕より圧倒的に若い、16歳、14歳、9歳かなっていう面々とやっているので、これはもう油断しちゃいかんと。もう早め早めにやって、もしね、ギリギリで時間が余ったら休みはいいんだから、もう早めのうちからやっていこうということで、もう馬車馬のように稽古しております。もう本当に、なんて言ったら、久々に自分がこんなに動く演出現場、本当に久々だなぁと。もう演出席に座ってられないので、もう立ち上がって体も動かし、声も出し、相手役をやったりだとか、声を出したり、まあ怒鳴ったりもするし、なんかね、大きな音出したりも机叩いたりとかもするしね、いろんなやり方をしながら、優しく語りかけたり、例えを使ったり、シアターゲームをやって、シアターゲームを通じながらなんかこう概念を伝えたりとかね、いろんなことをしながら、果たしてね、この33歳と10代、そして 9歳の間に共通言語は成立し得るのかっていうことを、追求しております。まあとにかく子供扱いしたくないんです。っていうのは、僕自身が14、5歳の時に大人から子供扱いされて、めちゃくちゃ頭に来てたので、お前らそんなに賢くねえだろうと、頭も良くねえだろうと、何も考えてねえじゃねえかと大人に対して思っていたんで、それはまあたまたまね、うちの中学校の、ご先生方が、一方的かつ理不尽かつ、浅はかな人が多かったせいかもしれませんけれども、いやいやいや、俺をもっとちゃんと見てくれ、俺をもっとちゃんと対等に話してくれ、みたいな気持ちがあったので、なんかこう、まあまあお前にはまだわかんないだろうけどなとかいう感じで接しちゃいけないぞと、それはもう不正義、正義に反することなので、要求する演技レベルもいわゆるなんか、14、5歳、6歳にしてはすごいね、よくその年でそんなことできたねなんて褒められ方をしたらむしろ恥だぐらいのことを言いまして、もうガリガリに、言い続けておるわけです。そのためにもね、早く立って早く完成させてブラッシュアップをきちんとしていくってことをせねばなと思って、それでうわーって動きながらお稽古をしております。なんかだからある種の原点回帰みたいな感じはするな。もともとね、なんか演劇始めたての頃には、僕も、今ではね、なんかとてもお上手な方とご一緒させてもらうことが増えましたけれども、ダルカラなんてね、旗揚げした前後ぐらいに、これ未だに覚えてますけど、お客さんに言われてとてもショックだったのが、谷君の本は面白いけど、役者が下手だねって言われたことがあって、これはね、カチーンと来たんだよね。僕はそんなこと思ってないんだよ。もう身の回りの自分が大好きで起用してる俳優たちだから、なんでわかんないだろう、こんなにみんな魅力的で面白くって、上手で器用でって思ってるんだけど、それ言ってたのは僕よりさらに10歳年上みたいな人だったから、まあ、彼女から見たら、まあ、まだまだですなっていうことがあったんでしょうね。そこから頭に来て、じゃあ、やってやんよ、みたいな感じで、いろんな演技論といろんな稽古方法を、身を挺して、こう、学んできたので、なんかその、学んできたすべてを、なんか、放出しているような、稽古場になっております。タスクタスク、12月10日からアルスポットにて、上演中です。僕もすっかり忘れてて、さっきツイッターで見て、うわマジかと思ったんですけど、これチケット代がなんと一般3500円なんだよ。バカ安だからね。これ美術だとか音響照明の話とか、あるいは出演者もそうだし衣装のこともそうだし、これね、この規模の作品が3500円で見れる。これ今、料金表見てさらにうなってるんだけど、一般3500円。学生2500円。高校生以下1000円。豊島区民割引3000円。障害者割引2500円。俺は3000で見れるんだな。一般の豊島区民だから3000で見れるんだろうな。学生以下1000円でしょ。一般だって3500円だよ。この間の従軍中のウィタゲンシュタインより安いんだからね。これは素晴らしいことですな。3500円 高いか安いかって言ったら、ガチ安いと思います。で、もちろんね、まだ11月の11日で、お稽古中でさ、本番まであと、1ヶ月近くあって、で、さっき言った通り、俳優たちには、まだまだだ、まだまだだ。決してね、子役とか子供たちって思わない。俳優たちにはまだまだだ。もっとこうだ。このシーンはこうなってるけど、そうじゃないだろ。こういうこともできるんだよ。お前の役こうしたらもっと魅力的じゃないか。この役は、こういう風にも読めるだろう。このシーンでこんなことしてるけど、それは、あのシーンのこれと同じじゃないかい。もっと、このシーン、この人物の、この部分を表現していこう。そのためには、ここんとこをこの前一人じゃあかんみたいなことを、まあまあまあ、もうほんと言い、語りきれないですけれども、ブワーっと言って。もう、えらい詐欺になってる稽古場ですので、1ヶ月後にはね、底辺なことになっていてほしいし、これあの、ラジオ毎週聞いてる方はきっと、なんかね、わかるんじゃないかと思うんですけれども、もしね、1週間ごとに僕がどんどん元気なくなってったとしたら、あ、なんか、あの、思った通りには仕上がってないんだな、とか、僕の宣伝のトーンが落ちてきたら、おっと、谷健一、今回は、さすがに歯が立たなかったか、みたいなね、ことを、まあ、温度で感じていただけるんじゃないかと思いますけど、逆に言ったらね、こっから毎週毎週、どんどん元気になって、いや、みんなもう、もう冗談だけでタスクタスク見た方がいいよ、つってテンション上がっていけるように、今からね、お稽古進めていきたいですな、はい。なこんなで、いただいたお便りをご紹介していこうと思います。で、先週からね、先週アナウンスしまして、いただいたお便りすべてを紹介するとは限らねえぞというような衝撃のアナウンスをして、おそらく一部リスナーには衝撃が走ったと思います。今までね、今までもう毎週僕を賑わせようと思って、助けようと思って、お便り送ってきたからすれば、なんというか衝撃的な、聞きようによっちゃ悲しい、宣告だったと思うんですが、まあ、いろんなリスナーのことを考えたときにね、なんか僕がきちんと喋りたいことを喋るっていうことで、ちょっと厳選していこうと、お便りもね、厳選していこうと思ったんですが、今週いただいたお便り、あの、そんな僕がもう紹介しねえぞみたいなことを言ったので、ちょっと減ったんですけれども、2通ご紹介したいと思います。ね、今のピロンととは別に、ライチョと関係ないです。はい、あの、単純に、あの、ツイッターの、通知が来たっていうだけですね。はい。谷さんこんばんは、ソカシです。はい、いつもありがとうございます。前回の放送で言っておられたチケット代の件、クルノコちゃんとベージュノコちゃんの情報を見たとき、確かに安いという印象がありました。客としては安いのは本当ありがたいです。僕に懐に余裕があれば、まだ見たことのない劇団の芝居を入れて感激でき、それが新しい演劇の魅力の発見につながることもあります。しかし、お客さんのことを考えてやってることが、演劇活動の持続の妨げになって、挙句、やめる、てんてんてん、なんてことになったらこちらとしても残念すぎます。ここで一回区切りますけど、余計な心配です。大丈夫です。はい。これ、劇団始めたての人はやりがちだし、やっちゃいがちなことなんですけれども、継続できないような予算設定をして、爆発して死ぬっていうパターン、これ最悪ですから、そこまではやらないように我々もね、職業意識として思っておりますので、旗揚げしたてでありがちなのは美術予算かけすぎちゃったとかね、どうしてもこの衣装が使いたいからって高い衣装代突っ込んで、全員赤字で、一人頭10万円返さなくちゃいけないとかなってさ、それで全員ね、ヤマパンの工場で、10日間働くみたいなことになるっていうパターンがね、ようありますけれども、私はもうそこくぐってきてますので、あの、劇団で作った借金を別の仕事で返すっていう。ただ俺意外と劇団の仕事で借金作ったことはないと思います。厳密に言うとあるんだけど、もう忘れもられないから言うけれど、第8回公演と第9回公演と、あと第15回公演かな ?16 回かなあれ ?15 回だ。第15回公演は確実に赤字だったので。あの、そういう意味では、あ、違う、第13回公演もそうだ。あの、悪味の経験あるんですけど、もちろん私、もう今は仕事が演劇ですから、赤字が出た公演に関しては演劇で取り返すということで、一生懸命やらせていただいております。はい、じゃあ、ソカシさんのお便り戻ります。この放送だから、谷さんだから聞きます。 大阪で公演していただいて、客席が9割埋まったとして、赤字にならないチケット代は、大体いくらぐらいなんでしょう。感激仲間と話したりしていて、個人的な印象ですが、前売りが4000円までの導入は変わらないんではないでしょうか。素人考えですいません。もう容赦せずに答えていきますけれども、ね、世の中の、なんか、ラジオとかテレビの人は優しすぎるだろ、もう。正論言っていこうよ。ね。お客様お客様って言ってさ、なんかこう、リスナー視聴者にこびていく結果、なんかこう、そんなビジレイク、そんな、あの、建前聞きたくねえよっていう言葉ばっかり世の中溢れてると思うので、ズバズバ言っていこうと思うんですけれども、すいませんね。客席が9割埋まったとして赤字にならないチケット代、大阪で公演するとしてっていう想定ですけども、これがもうまず間違ってます。はい、間違いです。はい。まずね、まあ、9割埋まった想定で考える時点でダメだから、それはまず、あの、考え直した方がいいですね。演劇の公演の場合よく言われるのは、まあ、7割。7割動員で、7割の有料動員実数で、計算しろっていうのは、なんかこれ業界の慣習的にセオリーとしてよく言われますな。まあまあ、あの、ケースバイケースなので、6割5分で計算したり、8割で計算したりして予算切る場合も多いんですけど、それかけることの、チケット代イコール、まあ何百万とか何千万とかなりますよね。そこから逆算で予算を立てていくんですよ。だから赤字にならないチケット代はいくらなのかと。大阪で客席9割埋まって赤字にならないチケット代じゃなくて逆です。これだけの動員数を、有料動員数を確保できると。500人、1000人、2000人、1万人とかあるでしょ？かけることの、予算、チケットの代金、3000円、5000円、1万円ってありますよね。で、もうざっくり数が出るじゃないですか。ざっくりとか確実な数が出るんですよ、そこで。例えば、まあ、わかりやすいに1000人動員で、チケット代が1万円、そんな声ないと思うけど、ちょっとこれ現実離れしすぎてるね。1000人しか動員できないカンパニーだったら、やっぱり、まあ、2、3000がいいとこでしょう。じゃあ1000人で2000にしてみようか、わかりやすいから。ってなった時の総予算規模って200万円ですよね。で、この場合は、1000人を有料動員するっていうことだから、客席が、1000人埋まったっていうことですよね。で、客席が7割埋まった想定で予算を切りなさいっていうのはなんか演劇界の知恵ですので、なので、1000人が7割になるように客席を組んでいくんだよね。ってことは何人になるんだ？ちょっと俺も暗算できないけれども、1400人とかそれぐらいになるんですか？わかんないですけど、はい。で、まあ、とにかく、有料動員実数かける予想数、有料動員予想数1000人だと1000人かけることの、チケット代2000円で200万予算があるというところから、例えば劇場費で50万かかりますとか引いて、そこから、スタッフ代でこれでかかります、あれが下がりますって言って、引いていく、引いていく、引いていく、赤字になりましたってなったら、予算段階、試算段階で赤字になった場合には、逆に、経費を削るか、あるいはチケット代を上げるか、あるいは動員数を増やすために公演日数を増やすかっていう計算をしていくわけで、9割埋まったとして赤字にならないチケット代はいくらかっていう質問自体がナンセンスですね。逆に言ったら9割埋まったとして、1万円だとしましょうか。まずこの9割がさ、どこで9割なのかによって全然違ってくるから、もうお話にならないんだけれども、まあ、仮にね、じゃあ、さっきの話を引っ張るとして、1000人しか入んない劇場で9割、1000人、じゃあ、100人がフルキャパ、100人が定員数の劇場で10ステージありました。最大で1000人入ります。そのうち900人割りましたと。まずないですよ、こんなこと。はい、皆さん。まず、こんな9割動員ってありえないですけど、まあ仮に900人埋まりましたとして、で万が一それでチケット代が1万円で900人埋まったとしても、予算が900万なわけですよね。でそっから、まあ、1日100人しか入んない劇場だったら、1週間借りたって、まあ50万とかぐらいだろうか、50万消えた。で残り、950万もあるってなったって、そっからさ、舞台美術に500万突っ込みましたとかなったらすぐ赤字になっちゃうんだから。で、お金なんていくらでもかけたらかけたで、キリがないですよ。僕も、500万とか使えないんじゃないのって思う方いると思いますけど、その気になったらすぐなくなりますからね、500万とかってね。そうならないように我々が知恵を使っているわけで、普通にね、普通に美術家と演出家でこんなセットやりたいね、なんつって絵を描いてって、プラン作って、それで普通になんかこう、大道具の会社さんに発注かけたら、 まあ、500万もうあっという間になくなりますよ。本当に。なので、お金はいくらあっても足りないですから、そういう計算の仕方じゃダメなんだよな。何人動員して、一体いくらのチケット代だったらこの人数が来るのかっていうところをある程度勘案しながら進めていかなきゃいけないので、なんかこの曽我さんっていう人は大阪で多分なんか、自分の力で公演をいつかやってみたいっていうことをお考えのようですけれども、もしそうお考えなのであれば、きちんと制作関係の本とウェブサイトが、今の時代充実しておりますので、僕に聞くより前に、そのウェブサイトと書籍を、お読みになるのがきっとよろしいかと思います。僕のこんなザックバランの説明よりもよっぽどね、ためになることが書いてありますので、はい。そんなこんなで、夢をね、ぜひ実現してほしいなと思います。今の時点でね、知らないこととかわからないことがあるのはもう素晴らしいじゃないですか。だから人生楽しいんだよね。それを知りたいと思って、どうにかしたいって思うことでしか世の中動いていきませんからね。いいじゃないですか。今の9割動員をする、そしていくらチケット代を取るっていうところからスタートして、そこから現実的なところに落とし込んでいけばいいわけで、もうちょっと勇気をつけるようなことを言うと、9割動員できるようなプログラムを組めたら、まあ普通の劇場でちゃんとしたスタッフと制作がいる状態で、企画をキックオフできたら、まず赤字にはなんないですよ。そこはプロが何とかします。大丈夫です。はい。続いて、まさこさん、からいただきました。これちょっと長いので、ちょっとゆっくりって言っても読んできますね。谷さんこんばんは、質問です。絶対、谷先生に限ってないと思うんですが、例えば、今稽古中のタスク、谷先生が演出だけでなく、翻訳、過去脚本もされていたとして、過程が多いですね、これね。谷さんだったらないと思うけど、もし今のタスクで翻訳とか脚本までやっていたとして、はい、っていう過程の上で、体調かんばしくなく、いつものキレやセンスが鈍ってしまって、スランプでとんでもなく凡庸というか、原作を殺してしまう翻訳をしてしまったとして、スランプなのでその出来が良くないことをご自身も分かっていないかもしれない過程で、しかしそれでも本番向け稽古せねばならず稽古始まりますっていう過程だとしてっていうことですね、この話ね。しかしそこには原作を熟読し読み解いている16歳14歳の俳優さんがいて、その欠陥に気づいてしまいました。この場合俳優さんたちはどう行動するのが、谷先生は理想ですか、というご質問ですね。でなんかその答えとして例として考えてくれてるのが、嫌なら降りろって言うとか、ひどい出来だからなんとかしてくださいと翻訳のやり直しを迫られる、あ、これ僕が迫られるってパターンですかね、とか、演出の中でより良くするために意見してほしいとか、小さくないプロジェクトなので波風立てないでほしいとか、要はその、まあ、私が演出翻訳として提示したものに仮に穴と欠陥があったとして、それに、俳優たちからブーイングが来た時に、俳優たちがその結果に気づいたとして、俳優たちはどう振る舞うべきか、ややこしいですね。はい。ややこしいですけれども。で、その俳優たちにどう振る舞ってもらうのが、僕にとっては理想かって質問ですけれども、はい、はっきり言いますけど、そんなの別に僕興味ないです。はい、好きにしてくれたらいいです。この場合、俳優がどう行動するかなんてどうでもいいじゃないですか。もう僕がどうするかだよね。だって自分でなんとなく分かってんでしょ、これ。この作品穴があるなとかさ。自分でこの翻訳間違ってんなとか、うわぁ、スランプだからうまくいってねえなとかさ。傷があるな、穴があるな、凸凹があるなってことに気づいていたとして、じゃあ俳優がどう行動するのが理想かって言ったら、もう俳優はもう、あいつらもプロなんだから、自分の信念の通りに動いてくれたらいいし、そこに僕は口出すほど、暇じゃないですよ。これは別に今回の現場の俳優に限らず、あくまで他人は他人ですから。で、仕事を一緒にするってことは、ある意味では他者と付き合うっていうことでしょう。すべてがファミリーのようになったら、すべての作品が良くなるかっていうと、そんなことじゃないんだから、別に他人がどう振る舞うかとかはさ、その人に任せたらいいんじゃないでしょうか。ね。それで、僕の理想って言ったら、 ないですよ。その場合における理想とかっていうのは。だってその場合の理想って、まず俺が何とかするだからね、こんなの。自分でスランプやなとか思いながら、それで現場に向かった時に俳優にどう振る舞ってほしいかなんてことはないよ。まず自分がどうするかでしょ。僕だったら、もし本当にこの過程の通りに行ったとしたら、まず謝ると思う。ごめんっつって。ごめんみんなっちょっと今、うまくいってないだけど何とかするから待っててくれ。で、実際こういうこと言ったことあるしね。例えば劇団の公演とかで本ができてない、みんな本当にごめん、申し訳ない、土下座したの何でもあるし、でも何とかします、大丈夫です、任せてください、お願いですからもうちょっと時間をください、そのためにみんなにお願いしたいことがありますって言って、なんかね、稽古したりなんか討論したりとかね、出来かけてる原稿を読んでもらったりとかしたこともあるけれども、こんな別に俳優さんたちがどう行動するのが理想かなんつったら、俺は僕に理想はないです。人のことなので、勝手にしてくれっていうことですね。うん、で、勝手に行動する中で、あ、この俳優は分かってるなとか、あ、この俳優は熱意があるなとか、あ、この俳優は職業意識が高いなとか、勝手に僕が感じるところはあるけれども、まずね、この前提だったら、俺が何とかしなきゃダメだよ、こんなのは。で、そういう主体性を持ってあらゆる物事には関係していかなきゃいけないと思いますよ。これ、僕が演出家だったり、この場合だと翻訳家っていう設定だとしたらっていうことでご質問なさってくださってますけれども、これは別に僕が、制作スタッフとして入っていようが、稽古場女子とか演出女子で入っていようが、俳優として参加していようが、ん?この作品今んとこまずいぞ。っていう問題が生まれた時に、他の人がどう振る舞ってくれたらいいななんてことは考えちゃダメだよね。自分が何とかする、自分が動く、自分で何とかしようってしないとさ、自分の人生だしさ、自分の作品だし、自分の時間を使って戦ってるわけで、それはなんか黙って波風立てずにやってたら、終わった頃にはね、なんかみんなよかったよかったっつって手握り合って、ね、ギャラももらえたりするのかもしれないけど、悪いけど、そういうことにもうもはや興味はないので、みんなと仲良く過ごそうとか、お金が、もちろんお金がないと生きていけないからお金は必要だし、みんなと仲良くしないといい作品作れないから、いい作品作るためには、ね、みんなで仲良くしようってことを考えることはあるけれども、じゃあ何が至上命題かって言ったら、もうとにかくいいもの作るってことでしかないですから。で、これはさ、なんかビジレイクに聞こえる、今日ビジレイクっていうの2回目だね。ビジレックって普段あんまり言わないもんね。ビジレックで言ってるわけじゃなくって、本当にね、演劇やなんて大変だし、いろんな意味で不安定だし、波乱万丈だし、様々な波風に当てられるから、こんなん好きじゃなきゃやってらんないんだよ。で、好きだからやってられるし、意識を高く持ってるからこそ、続けていけるんだよね。逆は無理ですよ、やっぱり。まあ、適当にやり過ごしていこうと思った人ほどやめていくと思います。自分はもっと上に行きたいと思ってる人しか生き残っていけないのが演劇業界ですので。だから他の人がどうこうとかっていうのは、このご質問自体がナンセンスだと思いますね。なんでこのラジオはこうやって読者の質問にこんなに辛辣なのかわかんないけれども。まあでも、そう思ってください。演劇業界ってそういうなんか悪鬼羅刹が住んでいる場所だと思って。こうやって懲りずにお便り送ってくださるね、まさこさんありがたいですけれども、すいません、本当に悪魔にこうやって質問してるので、悪魔的な回答してしまうわけでございます。でも、あらゆる業界そういう厳しさの中で生きてるわけじゃないですか。たまたまね、僕は演劇人だから演劇のことを厳しく喋ってるけれども、ね、パン屋にはパン屋の厳しさがあってさ、映画業界に映画業界の厳しさがあって、主婦には主婦の大変さがあってってやってるわけですよね。まだお便り続いてるので、もうちょっと読んでいきますよ、まさこさんから。はい、タバコ吸うよ。うん。例えば本番が始まって、自分ではよくできたと思っていた仕掛けの演出に致命的な欠陥があり、ないです、ないです、絶対ないです。はい、あったらもうゲネプロで気づいてます。大丈夫です。そのために見てんだから致命的な欠陥ないです。はい。感激後などのアンケートでも、複数の観客から真っ当に指摘されたとき変えますか?もし真っ当だったら変えるよ、そんなの。ね。真っ当な指摘なんてほぼないからね。え?って思うかもしんないけど、複数の観客から真っ当に指摘されるってことはまずないですよ。きちんと見てれば。 例えば複数の方からここが見づらいとか、複数の方からここの音がでかすぎるとかさ、こんなこと言われることがあったとしては当然変えるだろうけど、それに気づけない時点で、もう職業演出家としてはもう NG だよね。気づかないバカは、バカって言っちゃいけないな。気づかないプロはいないし、それはさ、仮に俺が気づいてなくても、ちゃんと俳優とかスタッフとか制作さんに、ちゃんとアンケートしてれば、お客さんの前に、あ、そういう複数の人から真っ当に指摘されそうなことは全部洗い出せます。だから僕ワンマンにやってるように見えて、やっぱりギリギリのタイミングで、スタッフさんとか、俳優とか制作さんとかに聞きます、やっぱりそこは。今ね、こんな感じで仕上がってきましたけど、なんか気になるとこありますかと。もし今、あなたの視点から見て、一個直したいところがあるとしたらどこですかみたいなことを聞くことはあります。なぜなら、一緒に稽古場をさ、ね、ね、3週間も4週間も5週間も一緒にやってきた仲間なんだから、その人たちの目から見て、谷さん、あそこのシーンちょっと見づらい気がしますとか、あそこのシーンのあのなんとかさんの演技はこうなんじゃないでしょうかとか、あのシーンでこんな照明効果使ってますけど、これってもしかしてとか、いうのって、演劇のプロが集まって作ってるので、必ず誰か気づきます、それは。必ず。逆に言ったら、そこに、例えば俳優スタッフ合わせて20人集まっていて、20人誰も気づかないことをお客さんが、例えば20人指摘するってことは、まずないですよ。そんなことないよって思う人は、ちょっとプロを舐めてると思いますね。そのためにプロがいるので、我々はそこを見るためにいますよね。ああ、それが売りくらいのつもりの演出だとして、もし僕が売りだと思ってやってる人に対して、いろんな人から、あれはおかしいって言われたとしたら、もうそんな意見は無視します。はい。で、例も書いてあるけど、致命的というのは、喫煙深夜のクレームなど、モンスターカスタマーが上げつらうものではなく、見切れる場合がある程度の問題ではなく、常にその場所でのアクトが演出のセットや小道具で見えず、クライマックスが見えないとかです。これ同じじゃないですか。見切れる場合があるとかさ、あの小道具が見えないとか、クライマックスが見づらいとかっていうのと同じだと思いますけどね。劇場の気候によっては見づらい、見えない、わからない、あの小道具が、あの俳優の表情が、この時の仕草が、この小道具が見えないってことあると思いますけど、もちろんそこもチェックしてますけど、そこは見えなくてもいいよって思ってるところに関しては放置してます。はい。もしそれに対してお客さんの大半が、例えば何パーセントじゃあ仮に 50% がおーいって言ってきたとして 50% がおーいって言ってきたとしてしてだよ言ってきたとしてでも問題ないって思ったらそのままやりますよ。ただね、そんなことはそんなこともありえないと思う。だって僕自身が普通のお客さんですから、そのこのシーンの俳優さんの顔もっと見たいなとか、この効果もっと感じたいなってことも感じながら見てますからね。まずないと思うよ。もしあるんだったら実例送ってきてください。はい。ただこれ実例送ってきたら非常に不幸なことにはなるかもしれないね。だってそこから先に議論が、本当の意味の議論が始まるからね。例えばここに書いた例で言うと、常にその場所でのアクトが演出のセットや小道具で見えず、クライマックスが見えないっていう欠陥とお書きになってることがあるとして、でもおそらく僕の舞台だったとしたらそれは。それは僕は絶対気づいてるから、この席から絶対見えない。これ聞いたら見切れる場合がある程度の問題ではなくって書いてあるから、そういう話じゃないのかもしれないけど、常に見えないとかっていうことはないと思うし、仮にさ、見えなくてもいいよっていう場合もあるからね。もちろん我々としては見やすい方がいいし、散々お客さんから見切れるとか、床が見えないとか、机の上の小道具が見えないとか、この時この俳優さんの顔が見えなかったとか、ひどい場合はさ、私の好きななんとかさんって俳優さんは上手にばっかりで仕事に来てくれなかったとかいうクレームまで来るから、本当に来るんですよ、これ。本当に。ある程度商業規模のでかい、工業規模のでかい現場をやるときは考えますね、そこはやっぱり。この俳優さん上手にしかいねえなってなったときには下手に寄せたりとかってしますよ。うん、お客さんに気持ちよく見てもらいたいですから、そこは。ただそれを超える見えないみたいな問題が、もし万が一発生したとしたら、発生しないと思うけど、もし万が一発生してたとしたら、それは私の見解としてはそんなもの見えなくてもこの芝居にとっては問題ないっていうだけのことなので、うん、まあ変えないんじゃないですかね。まだ続きますね、これ。まず自分が面白いものを信じて惜しみなく演劇に奉仕される谷さん。何を知ってるんだ俺のって感じがしますけれどもね。 いや、そうだと思うよ。そうだと思うけど、なんか、こういう風に褒められるとさ、なんかこう、ちょっと、照れくさいじゃないか。なあ。うん。なんかこう、わがままというか、わがままじゃないね、これ。拗ねても見たくなるじゃん。拗ねてるわけでもないね。好きな子をからかっちゃう感じだろうね、これね。面白いものを信じて惜しみなく演劇に奉仕される谷さんとかやると、気持ち悪いから、そんなことねえ、俺はって言っちゃいますけれども。ビトゲンシュタインの客席の作りや、アクアリウムで座布団のリクエストのアンケートに翌日から答えたりする谷さんですから、上記のような事態に遭遇するとは思わないんですが、うん、ないと思うよ。うん、もしあったっていう人がいたら、言ってください。はい。意外と気にしてますから。さすがに複数からブーブーブーブーって来たとしたら、これ一人や二人じゃない話だとしたら、さすがにそれは、あっという間に僕は負けを認めるので。うん、ただ見えなくてもいいよってところは、そんなの気にするな。そんなとこ見るなって思って貫く場合はあります。はい。遭遇するとは思わないのですが、演出家は俳優さんがダメならどんどんオーダーを出したり、実力を引き出したりされるわけですが、自分が出演する作品の戯曲と演出がどうにも良くないと俳優さんが思ってしまったときどうするものなのかと、ご意見聞きたくメールしました。これだから途中からなんか質問の軸がなんかずれてるんだよね。観客の意見を聞きたいの？うん？観客がブーブー言ったときの演出家のこと？それとも俳優から言われたときのこと？全然違う話ですからね、これってね。で、一番最後に書いてあるから、自分の、僕が演出した作品の、戯曲と演出がどうにも良くないと出演してる俳優から言われたり思われたりしまったときどうするものなのかと。でもまあ、極限まで行ったら降りろって言うかもしんないね。その前にはもちろん説得するんだよ。なんでわかんないのかと。そんな上から目線じゃないけど、ちょっとこういう視点から考えてほしいよとか、あなたの言うことはもっともっとかもしれないが、こういう風に考えたらこのシーンがミラクル面白いじゃねえかとか、なんとかさんなんとかさん、こういうことをやったとしたら、ダメだと思うって言っておっしゃってるけど、僕はどうしてもこれがやりたいからお願いだからやらせてくれと。で、必ず証明してみせるみたいなこととかを言って説得したりすることは、ありますな。うん。僕にとってとてもいい機会だった、経験だったことがあって、森スイニーっていうお芝居をもうこれずいぶん前になっちゃうんだよね。やった時に、ラストシーンがもう10分間暗転っていう型破りのことをやったんですよ。ありえないでしょ。ラストシーンだよ。ラストシーンで南加穂のさ、一番最後の、モノローグが行われるシーンを丸ごと全部完全暗転で上演するっていう、気違いじみた演出をしたことがあったんですね。で、それはもちろん、主人公であるモリーが最終的に盲目になってしまう。で、盲目の世界で私はどういうことを思っていて、どういうことを感じているのかっていうことを語るっていうシーンだから。いや、これはもうお話の展開的に、そこまでいろいろ舞台上の照明効果をさ、モリー自身が見てる世界となぞらえて、照らし合わせて、なんかモリーに見えてる明るさとか、モリーが感じている光とか、モリーが知っているなんか風景みたいなことに合わせて演出していたので、じゃあ最後はもう暗転しかないと。で、全員で目が見えない人の世界を味わって終わるっていうことをしたいっていうことをやったことがあったんですけど、その時にご出演されてた相島和之さんから、大変な大反対をいただいたんです。これが面白かったんだよね。だから相島さんってもう大ベテランですよ。皆さんもね、三谷幸喜作品とかでよくね、舞台でも映画でもご覧になってると思いますけれども、相島さんがご出演していただいていたので、その時に相島さんから谷さんねっつって、僕はもう30年劇やってますと。で、その中で完全暗転でシーンを作るっていうことを何度か見たことがあると。でも、うまくいった試しがない。大体失敗したみたいなことを、言ってくれたんです。それで、谷さんね、つって。谷さんの言ってることもわかるけれども、私、相島和之としては、この演出プランに賛成できないっていうことを言ってきたんです。ただね、もうこの時点で演劇屋に溢れてんだよね。だってこれ、相島さんが自分の出てるシーンについて、俺のシーン、明かりをつけてくれじゃなくて、 いや、最後、カホちゃんがやってるあのシーン、真っ暗じゃない方がいいよと。なぜなら僕は今までそういう芝居を見て、良かった試しがない。で、自分の経験上、うまくいかなかった。谷さん、これは有馬さんの本当に偉いところだけど、経験とかキャリアだけで言うわけじゃないけど、自分の経験上だけで言えばうまくいってない。だから、で、有馬さんもとてもあのお芝居大事にしてくれていたので、言わせてもらいたい。ちょっともう一回考え直さないかって言って、相談しに来てくれて、二人で一生懸命話して、で、有馬さんの意見もいい、僕の意見もいい。で、僕はもう一度思いを届け、有馬さんもその思いはわかるが、だがしかし、僕の知ってる限りはこうだ。で、こんなこともあったよ。こんな危険もあるじゃないかっていうことを言ってくれて、二人で、ね、シアタートラムのね、稽古場だったと思いますけれども、うわーって話して、うん。それで、本番直前まで話してましたね、そのことについては。話して。で、相島さんに僕はもうお願いしました、その時はもう。だって、僕は相島さんを尊敬してるし、相島さんのキャリアと経験を尊敬してるから、無下にするつもりはないんです。だって、わざわざ先輩が、そんな、ね、言ってきてくれるってとてもありがたいことですし、相島さんもとても、いろんな規模の現場に慣れてらっしゃる方だから、演出家に意見をするっていうことの大変さってことは分かった上でも言ってくれてるんだからさ、それは真剣に考えなきゃいけないでしょ？真剣に考えた結果、いやでもね、相島さん、分かりましたと。思いは分かった。相島さんの思いは分かったけれども、お願いします。僕はもうぜひともこれがやりたいし、成功させる自信があるって言ったのか、なんて言ったのか覚えてないですけど、とにかく、やらせてくださいと。で、やってみて、ダメだったら、きちんと考えます。その後もう一回お話しさせてください。でも、お願いです。ちょっと僕に預けてくれませんかっていうような話をさせてもらって、相島さんに納得してもらって、相島さんも一生懸命考えてくれて。で、結果的には、まあ、お客さんには良かったんです。評判良かったんです。で、相島さんも、で、ここから先も彼の偉いところだけれども、で、相島さん自身も手応えがあったんだろうし、あとはとても信用してる多分相島さんのお客様、これ具体的に言うと奥様なんですけど、奥様とかも見に来てくれて、で、相島さんも、いろんな人の話を聞いて、いや、谷さん、ごめんねってちゃんと言ってくれて、泣きそうになるわ、こんな話聞くと。ごめんねって言ってくれて、よかったと。うん。今回は、相島、ああやって意見しちゃったけれども、でも、今回、良かったねって。うん。あの時ごめんなさいって言ってくれて。いやいやいや、相島さん、謝んないでくださいと。こんなのどっちがね、ごめんとか、どっちが、すいませんって話じゃなくて、二人でどっちがいいだろうねって議論しただけの話だから、決して相島さんがごめんっていう場合でもないし、仮にこれで僕が暗転でラストシーン突っ切って滑ってたからといって、僕が相島さんに土下座して謝るって話でも本当はないんだよね。お互いでどっちがいいかって、わーって喋った結果、じゃあ、やってみようっていうところで、お互い気持ちよくスタートしたところだったから、それにもかかわらずね、相島さんがやって、きちんと話をしに来てくれたっていうのは、尊敬できる大人だなと思うし、今やっぱり自分が大人になってみたときに、それができる力っていうのはすごいと思いますね。やっぱり年下に対して、しかも、相島さんと僕ですから、当時僕が28か7か、7か、20、違う、8だな、28なんていうガキに対して、あのベテランが、同じ目線で物事を喋ってくれたっていうのは素晴らしいことですよね。なので、もう一回話を戻すと、ご質問に沿って答えると、僕の演出に大変な問題があったとして、俳優が、これじゃいかんって言ってきたとしたら、俳優がそういうことを感じているとしたときに、俳優が取るべき理想の行動はって、そんなのは知らん。もう勝手にしてくれ。ただ僕は僕の信じる道をちゃんと行くし、相島さんみたいにまっすぐ言ってきてくれた人に対しては、僕も手加減なくまっすぐ真摯に、こういう思いでやってます。こういうことがしたいんです。って言うし、でも相手に言ってることもちゃんと聞くし、その上で対等な人間として話をするっていうことじゃないですかね。はい。ダルカルドポッドキャストではお便りを募集しております。DC ポップラディオ@gmail.com までお寄せください。 長くなりました。はい、今日はここで、撮りたいとって稽古の場合撮るっていうかね、締めたいと思いますが、冬もね、冷え込んできますから、皆様暖かくお過ごしください。はい、私もお酒は今日は飲んだけど、また一週間飲まずに来週のラジオの時に飲もうと思います。ダルカラードポッドキャストです言えてない、ダルカラードポッドキャストでした。さよなら、さよなら、さよなら。ももちゃんに会いたいな。うちの劇団のももかあきに会いたいな。もうずっと会ってないね。おやすみなさい。